56回ワンキャピタルサスチャンネル始めたいと思います。今日取り上げるのは、ちょっと3ヶ月ほど前になってしまうんですけど、弊社の新規投資先として、良いですね、レベニューベーストファイナンスと呼ばれるビジネスを手掛けている良いへの出資を発表させていただいたんですけど、今回はその、創業者である宇野さんと大森さんとのその出会いであったりとか、その投資のきっかけみたいなところを、ぜひちょっと朝原さんに、いろいろとちょっと聞きたいなというふうに思っております。はい。まず、CEO、宇野さんという方だと思うんですけど、どういったきっかけで、出会ったのかとか、あとは、宇野さんの、何ですかね、キャラクターというか、その人物像について教えていただけますか？
そうですね。宇野さんは、誰か共通の知人からの紹介だったんですけど、
はい。
普通に資金調達の相談で初めて、やり取りしたっていうのがきっかけで、で、ただその時に、シード期だったんですけど、当
はい
時。
はい。
なんかちょっと不思議なやり取りで、通常こう、ピッチデックがあって、こんだけの資金調達額この日までにこういう条件でみたいな話があると思いきや、途中からなんか事業の相談になって、資金調達の会話ではなく、事業をどう立ち上げるかっていうなんかディスカッションになって、そのまんま、僕はアメリカのパイプっていう会社すげえなと思ってたので、ワンキャピタルの方でも、森島さんに
そうで
レ
すよ
ポート
ね。
書いてもらったんですね。まだモルガン・スタンレーに勤務中だったんですけど、それでパイプとかクリアコとか、新しいファイナンシング手段として注目されていて、日本版だったらいいなと思っていた時に、宇野さんからの偶然な連絡があったので、結構盛り上がったんですよね。この領域ありますよねって。で、宇野さんも、いろんな VC と多分壁打ちとか資金調達の連絡してたと思うんですけど、かなりやっぱりその森島さんのおかげで、僕パイプに詳しかったので、で、ユーザー登録もしてたので、構想レベルの議論じゃなくて、具体的なレベルの議論が盛り上がって、で、ただ、やっぱいきなり、パイプのような、マーケットプレイスを立ち上げるのって難しそうだから、なんでかそこに参加してくれる投資家がいるのか、で、そこに、マーケットプレイスに1億円欲しいよっていうふうに出品みたいなのする、SaaS 企業がいるのか分かんなかったので、アメリカでは成立したかもしれないけど、なんで、一旦自分の BS で、RBF をするというモデルをやりたいって話だったんですね。で、僕もそれは、理解したんですけど、でも、調達する側の SaaS と投資をする側の投資家って、頭で思いついたので、もう紹介しますよと。で、実際に聞いてみましょうよ、一緒にっていうふうにやって、上場している SaaS 企業の CFO とか、2社ぐらい、声かけて、パイプの日本版になるかもしれないスタートアップがあるから、上場企業なんで、ファイナンシング手段は結構非常上企業よりはあると思うんですけど、ちょっとニーズについてヒアリングさせてくださいって言って、そもそもニーズあったんですよね。上場企業ですから。
なるほど。
で、投資家サイドも、うちのファンドにリピート投資してる、海外に関投資しているので、どうですかって聞いたら、もう全然そんなの、少額だし、試してみたいですね、みたいな。いうニーズがあったんですけど、やっぱり、BS を使ったファイナンシングをしますっていう話になって、若干、なんじゃそれと思いながら、一旦そこでディスカッション終わったって感じですね。
なるほど。そこが多分シード期だったってことですよね。
そうですね、まだ構想で、プロダクト化の途中で、ビジネスモデルをどっちにするのか、マーケットプレイスだとするのか、自社の BS で予診スコアを立ち上げ、積み上げて、実質レンディングするのか、そういう柔らかい違いですね。それが野さんとの出会い。で、質問の中に人物像ってあったと思うんですけど、もう本当にいい意味で、めっちゃテックの人なので、前職お店っていう会社で、デブとかをやられてたので、もうソフトウェア業界ど真ん中の人だったので、パイプの理解も当然のように研究しまくっていて、いかにフリクションレスで、そのお金を、調達したい方々の、 正しい情報をテクノロジーを使って集めて分析して、その RBF がこう算出して、で、貸し倒れをリスク計算してって、こうセルフサーブ自動化の構想がすごい具体的だったので、なんか、いいなと思ったんですよね、第一印象。はい。
なるほど、なるほど。まあ、お店、まあ、今はオープンっていう名前になってると思うんですけど、ユニコーンになって、確かこの前、どこかの企業を買収してましたよね。
なんか500
3桁
億円
億
ぐ
円
らい
で
です 買
か。
収してましたよね。
そうでした、そうですよね。
そう
すご
そう。
いですよね。日本
めっちゃ
の、
すごいですよね。
スタートアップとしてすごい成長されてると思うんですけど。で、そうですね。まあ、ちょっと若干先ほども触れていただいたと思うんですけど、レベニューベースドファイナンス、まだそこまで日本では、まあ、知られていないというか、まあ、そもそも聞いたことないっていう方が、まあ、結構多いのかなと思っていて、で、あとはたまにその、なんか VC キラーだみたいな形で、まあ、実際にはそうではないと思うんですけど、VC キラーだみたいな形で、メディアに、まあ、紹介されたりするとは思うんですけど、まあ、そこに、何ですかね、着目された理由、まあ、今後伸びると思われた理由、まあ、先ほどそのパイプが、あるっていう、その、お話をされてたと思うんですけど、改めてそこの理由をちょっと、聞かせていただけますか。
そうですね。クラウドファンディングが出た時も VC キラーって言われたんですね。で、その時に、まあ、当然、各 VC のポジショントークと見られると思うんですけど、僕はその各 VC がそうではないと言ってた言葉に本質があると思っていて、セコイアキャピタルが出資しましたって、信用のスタンプなわけですよ。過去に Google とか Amazon とかに出資して、大きな会社になった会社を裏側で黒子で支えてたセコイアキャピタル。それに対して、キックスターターで3000万調達しましたよっていうのって、それはまあ、ユーザーからの支持っていう信用のスタンプだと思うんですけど、信用の種類が違うんですよね。そして信用以外のそのお金の面の金額も違うんですよね。例えばシード機でも2、3億円とかを調達するのがザラじゃないですか。日本でもアメリカでも。クラウドファンディングで2、3億円調達するのはザラじゃないんですよ。まあ当然、販売してるプロダクトにもよりますけど、1台1億円のものが3台だったら3億円になりますけど、そんなものを売れないわけですよ、コンシューマーに対して。はい、だから金額と信用の種類が違ったってたんですね、クラウドファンディング。で、このレベニューベースファイナンスにも多分似ていて、SaaS と D2C の売上見込みが予測できるビジネスに今特化して、RBF してるんです、レベニューベースとファイナンシングしてるんですけど、用意とか、まあ、あとはここだとフィボットさんっていうのがいるんですけど、そこが、なんでしょうね、調達資金として提供できる金額って、やっぱりまだ数千万とか、大きくても1億円ぐらいなんですよね。そうすると、金額レベルでの差があるのと、あとはその信頼スタンプかっていうと、ちょっと違う信頼スタンプなので、はい、なんかクラウドファンディングの時の議論と似てると思ったので、全然 VC キラーでもなんでもないなと思ってます。まあ、いずれただ、信頼創造および大きな金額を、提供できるようになってほしいですけど、当然投資成長してほしいので、ただ日本の年間の、ね、投資額って8200億円あって、で、これが岸田政権の実行ができた場合ですけど、検討ではなくて、2027年に10兆円にしようとしてるわけですよね。その巨大な市場を奪うのかっていうと、奪わないと思いますけどね。はい、それはやっぱり歴史じゃないですか。日本の VC って少なくともやっぱり2、30年ぐらいの歴史ありますから、このレベニューベースファイナンスにて歴史がまだ1、2年ぐらいしかないですから、やっぱりその2、30年はかかんないと思いますけど、立ち上がるのに、やっぱり5年、10年かかって、まあ、今だと市場規模っていう値すら出てないですけど、そのうち100億円、500億円、1000億円になっていくと思うので、はい。なので、はい、頼もしいサービスだなと思ってます。
なんで、まあ、エクイティと、まあ、デッドと、まあ、共存していくみたいな、まあ、そんな立ち位置になっていくってことですよね。
そうですね、まさに。
ありがとうございます。まあ、先ほど国内だと、余裕含めて、まあ、2社ほどその主要なプレイヤーがいるっていう話だったと思うんですけど、その余裕の投資を、決めた、何ですかね、決め手みたいなところってあったりされますか？
僕らの投資仮説の中に、その その業界の専門家の方がいい場合が、まあ、ほとんどなんですけど、異業種の人がチャレンジするっていうことも僕、成功する要素の一つだと思ってるんですよね。で、宇野さんはザ・金融マンじゃないんです。テクノロジーの人なんですよね。で、テクノロジーのお客様にその RBF を提供していくわけですから、そのお客、顧客層と会話が通じるわけですね。まあ、そこは大事ですね。で、ファイナンシングをするんですけど、別に金融のプロである必要ないと思ってたんですよね。むしろ、金融のプロだと、既存のデッドとか、ベンチャーデッドとか、詳しいと思うんですよね。で、それって仕組みもあるし、認知度も、レベニューベースファイナンシングが高いので、なんか、その既存のビジネスモデルを少し早くするとかっていうイノベーションにとどまっちゃうんじゃないかなってなんか思っていて。で、宇野さんはそういったバックグラウンドが一切ないので、もうテクノロジードリブンで、早く、安く、多く、ファイナンシング支援できる事業を作りそうだなって感じたので、なんか、僕は宇野さんにベットしたいなと思いましたね。
なるほど。あとはもちろんあれですよね。そのオープン、旧お店の、フィンテックで培われた経験とかも、まあ、今後生きてくるっていうところですよね。
そうですね、生きてくれると思います。
ありがとうございます。ファンキャピタルとしては、今後どういった形で、よいよ、支援していく想定ですか？
ビジネスモデルとか、オペレーション、あとはプロダクト、まあ、この3つともこれから立ち上げるっていうフェーズなので、まあ、ビジネスベーシックのやっぱりターゲティングをする、そのターゲティングしたお客様に対してちゃんと刺さる、プロダクトを提供していく。で、そのプロダクトを磨いていくっていうことを、シード機、アーリー機の会社さんに多く投資して、まあ、成功も失敗体験もあるので、そのノウハウを一番提供していくっていう支援をしていきたいなと思ってます。まあ、
なるほ
つ
ど。
い、まあ、加えてやっぱり SaaS のお客様がターゲットなので、そこには過去の投資先だったり、現投資先だったり、知り合いだったりがいるので、それは自分個人の、あとワンキャピタルの、人脈を駆使して、顧客紹介はしていきたいと思いますけど、何よりもやっぱりプロダクトの、成熟度が高まることの方が大事だと思うので、それをやるための、ステップ論とか、実務論についてディスカッションを積極的にしていきたいなと思って、そういう支援を、野さん自体も期待していただいているので、十二分に応えたいなと思ってます。
なるほど。ありがとうございます。先月インタビュー記事もブログで出したんですけど、宇野さんとしてはプロジェクション AI と連携したいという話だったと、いうお話を伺ったんですけど、まあ、どういった形で、まあ、そもそも連携できるのか、どういった形で連携していくのかみたいなところってありますか？
もう連携はもうぜひウェルカムですね。我々も、100社を超える顧客がいますので、で、しかも有料顧客がいますので、そういった、まあ、まだシード機の会社は多いんですけど、プロジェクションの場合は。なので、システム連携はぜひウェルカムですね。で、どういう連携かというと、おそらく、まあ、予算を簡単に、もう数秒で作れるソフトウェアなので、プロジェクション AI っていうのは、で、作った後に実績帳を簡単に入れて、予実比較をするっていうソフトウェアなんですね。で、その予実の差異が、まあ、やっぱり過去から見てもそんなにない会社のそのデータを吸い込んで、その用意としての予診スコアに役立てたいっていう、そういった連携だと思ってまして。なので、その接続してデータを吸い上げるっていうのは、簡単にできるので、今は僕らどっちかというと、データを取り込むっていう API、接続の構築をしてるんですね。クラウド会計とか、あとは CRM とか、中に入れるようにしてる。で、それを外に出すっていうことだと思いますね。
今、よいだと、ストライプとか、フリーとかと連携してると思うんですけど、そこにプロジェクション A が加わるみたいなイメージですかね。
ですね。
なるほど。ありがとうございます。といったところで、今回はちょっと、よいに関する、話を弊社さらに、インタビューしたんですが、何か浅田さんから最後にありますか？
そうですね。 洋井さんへの出資で19社目だったんですけど、また近々、2社、新規投資が決まりましたので、はい、それをまた、ご案内したいと思いますし、我々、まだまだドライパウダーがありますので、これを聞いていただいている方、はい、ぜひぜひ、もし増資の機会があるようでしたら、お声掛けいただけたら幸いです。
ありがとうございます。ということで、第56回ワンキャピタルサースチャンネルは以上となります。今回も、聞いていただきありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
はい、ありがとうございました。